おはようございます、聖歌隊の方々のいつも歌を聴くと恵まれますね。もう このまま、お帰りになってもいいのかもしれませんけれども、ちょっと今日の聖書の箇所を短くご一緒に学んでみたいと思います。キリスト教の言葉にペンテコステという言葉がございます。これは翻訳するときは五旬節というふうに言いますね。そしてこれは またもう一つキリスト教の言葉に Whit Sunday って言葉があるんですね。 WHITSUN で、まあ、サンデーで Whit Sunday、 これは復活祭後7回目の日曜日、だいたい5月の下旬頃になりますけれども祝われる祭りでございます。ローマカトリックでは聖霊降臨の大祝日と言います。ギリシャ正教では聖神降臨の主日、聖神というのは聖なる神様、聖神降臨の主日と言います。まあ、イギリスの教会とかプロテスタントのでは聖霊降臨日と言って言います。ペンテコステとも言うわけですね。復活節、復活節はイースターですけれども、その復活節後第7の日曜日、キリスト復活後50日目の聖霊の降臨を記念する祝祭日でございます。このペンテコストって言葉そのものはギリシャ語で50番目のという、そういう意味なんですね。50番目の日という意味でございます。これは杉越の祭りより50番目という、そういう意味もございます。杉越の祭りは出エジプト記に書かれておりますように、エジプト脱出を記念する祭りでございます。最近 NHK で十戒という映画ありましたね。いい映画です。あれは本当によくできてる映画だなと思います。ぜひ十戒をご覧になっておられない方は見ていただけると聖書の考え方がよく出ております。旧約聖書のことが理解できるような内容になっております。さて、今日の聖書の箇所はパウロが第三伝、第三番目の大きな伝道旅行、布教旅行をしたのですけれども、その中の一つの出来事でございます。これは使徒言行録の中でも使徒行伝の中でも大変感動的な場面であるということでございます。ミレトという町でパウロはエペソの信者の群れの代表者に別れの挨拶をいたしました。そしてこれは第三伝道旅行は西暦53年から57年の時期であったと記されています。はっきりとは分かりませんけれども、パウロは西暦10年頃に生まれたと言われています。キリキアのタルソで、そして西暦67年にローマで殉教しました。10年頃の誕生としますと、この第三伝道旅行は彼の43歳から57歳の頃でございます。 殉教したのは57歳ですね。使徒言行録、使徒行伝を見ますと、パウロという人物は最初はキリスト教が大嫌いだったんですね。この野草教が大嫌いで、まあ、クリスチャンを捕まえては いじめたりしていたんですけれども、後にその復活のキリストに出会って改心をしまして、今度は大変熱心なクリスチャンになりました。そして生涯結婚もしないで一生懸命キリストを述べ伝えたという、そういう人物でございます。聖書を見ますと、いろんな迫害の出来事が出てきます。使徒言行録にいろんなことが書かれていますけれども、例えばダマスコというところで、このダマスコという町は現在もございますよ。その殺されそうになって、あの城壁からカゴに吊るされて危うく脱出に成功したということが書かれています。そのダマスコの町には、そのパウロがこれが脱出した場所ですよというその壁も残ってるんですね。今から40年ほど前ですけど、私はあのルイビルの、アメリカのルイビルにあります南部バプテスト神学大学院という神学校で、その考古学旅行のそういうことがございまして、日本人として、日本人のは私一人でしたけれども参加したことあります。そして、まあ、その参加の主なメンバーは神学校での先生が一人ですね。新薬学の先生がお一人と、それからアメリカの、まあ、熟年の方々というか、そういう退職なさった方々が多かったですね。シニアシティズンといって、そういう方々が飛行機をチャーターして、そしてニューヨークからあのベルギーに行きまして、それからベルギーからエジプトに行ってピラミッドを見て、それからイスラエルに入ったんですね。そしてイスラエルからバス旅行でこのシリアのダマスコに行きました。まあ、現在はちょっと状況が悪いので行くことはできないと思いますけれども、その頃はそうして行ったんです。そうしたら、あの町のレストランで食事をしておりますと、君は日本人かと言って、あの店で働いている人が嬉しそうに声をかけてくるんですね。そしてこのシリアのこのダマスコの町にも日本の人が来て働いてますよと言って、そういうことを教えてくれました。日本のビジネスマンの力というのはすごいなと思いました。あのエジプトの砂漠に行ったら、ちゃんと日本の車が走ってるんですね。それから、まあ、シリアに行きますと、またそういう建物を作ったりしている働いている人がいました。そして、まあ、日本人だということで大変歓迎されました。そういうことがございました。まあ、パウロはそのシリアでダマスコで危うく命を取られそうになって、カゴで脱出したということがありましたね。それからルステラというところでは、石打ちの刑で、まあ、これまたその殺されそうになったんですね。石打ちの刑というのは皆さんどういうものか、まあ、我々は知りませんけれども、大きな石をね、ちょうど子どもの頭くらいの石を投げるんですね。そのか崖の下にその人間を置いて、その上からそれを投げるんです。落とすというかね、そしてその人を殺してしまうという残酷な刑ですね。そういう刑がユダヤ人はちゃんと当時はしてたんですね。それからピーピでは獄中 牢屋に囚われている時に地震があって、地震の塔がガタガタになってそこから脱出したという出来事もございましたね。そういうことは聖書を皆さんよく学んでいらっしゃいますので、よく ご存知かと思います。聖書というのは今から2000年ほど前の書物ですけれども、そういう興味深いことがいろいろと事実が書かれていますので、聖書を学んでおられる方々は、教会のクリスチャンは非常に、普通の人に比べていろんな物事の深い見方ができますし、また博学になりますね。いろんなことを勉強することができます。パウロは自分のが迫害されたことに関してこのように言ってますね。これはコリント第二の手紙の11章の24節以下に書かれているんですけれども、40に足りない鞭を受けたことが5度あると。40に足りないというのは39ということですけれども、1つ足りない鞭を受けたということは39ですね。これは法律で、そういう立法で40を鞭打ったらいかんのですね。39でやめなさいということになってたんです。しかし実際の鞭打ちはね、非常に残酷なもので、川に、川の紐に鉛とか、鉛のとんがったのとか魚の骨なんかくっついてるんでしょ。そうしてそれでバシッと叩くと、もう背中が叩かれたらそこがもう裂けてしまうんですね。そうしてあまりの痛さに発狂したりすることがあったそうです。まあそういうことをされたことは5度あったと。それから石で打たれたことが1度とか、難戦したことが3度、一昼夜海の上を漂ったこともあると。それから何回も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、まあ偽兄弟から騙されたこともあったんでしょう。同国民から迫害されたこともありました。そうして老し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしば食物がなく、寒さに凍え裸でいたこともありましたと書かれてますね。これコリント第二の手紙の11章に書かれています。キリストの福音を述べ伝えようとすると、こういうことがあるということもまた事実ですね。パウロの場合は特に一番最初の人でしたから、そういうふうな目にあったわけでございます。壮年会では今代表的日本人という本をみんなで勉強しておりますけれども、その代表的日本人の中に日蓮という人物が出てまいります。この日蓮の生涯を見てもですね、いろんな迫害に遭っています。まあ、日蓮の場合は仏教の人ですから、そういう迫害とかいう言葉は使わずに法難という言葉を使ってますね。法難、法律の法と難ですけれども、そういう法難という言葉を使ってますけれども、まあ、その一つの例は伊豆法難というのがあって、これはですね、伊豆、現在の静岡県の伊東市に流罪となった日蓮が伊豆に到着前に、伊東沖のまな板岩というところに、そういう岩礁に置き去りにされたこともあったんですね。それから小松原法難というのもあって、これは1264年ですけど、ふるさとの千葉県、鴨川市に帰りますけど、その際小松原というところで念仏信者である地頭の東条景信に襲われまして、額を切られて左手を骨折するということがありました。 辻説法をした時にも、石を投げられたり、いろんなことをして、されてますね。その日蓮の本を見てみると、そういう法難のことがたくさん書かれています。そしてパウロもそのようないろんな経験をしたわけでございます。ここには私は一冊の本を持ってまいりました。これは荒れ野に水は湧くという本でございます。草履履きの伝道者松崎外彦物語と書かれています。ちょっと古い本ですけど、この松崎外彦という人はですね、石川県の金沢で、信仰に入った人なんです。そしてこの人がですね、クリスチャンになった時のことをちょっとここに書かれてるんですけど、長いお話ですので、ちょっとその紹介したいと思うんですけれども、この松崎外彦さんのお父さんは石川県を代表するようなそういう剣道の達人だったんですね。そして松崎外彦は お寺に関係する人でしたので、丹元という名前をもらってたんです。そしてこの人が八十の信仰に入るということになって、このお父さんはですね、烈火のごとく怒りまして、キリストの信仰を受け入れますということを、お父さんに言うんですね。こっそり受ければそんな危険はなかったんでしょうけど、やっぱりちゃんとお父さんには言おうと思って言うんです。その卑怯なことをしたらいけないと思って。そしたら お父さんの書斎に行きまして、うやうやしく両手をついて洗礼を受けたこと、受洗したことを言いました。そしたらちょうど夜の12時ごろだったんですけども、そのお父さんは四季を読んで、中国の漢書ですね、四季、歴史の史と日記の記ですけど、四季を読んでいたけれども、その外彦の言葉が終わるか終わらぬうちに怒髪天をつく勢いで大喝一声、貴様いよいよ本物になりおったかと言って立ち上がりまして、床の間に置いてあった志津三郎というその名刀を取りまして、日本刀を取りまして、もう鞘を払って、これはお父さんの秘蔵の哀悼だったんですね。元藩主の前田成明公より配慮したものでした。血相を変えた父は真っ向大冗談に刀を振りかぶりまして、もう振りかぶりましたので、外彦は思わず横飛びに飛んで、刀を避け台所に飛び込んだと書かれています。そしてその時に真っ暗な台所で彼は一つの幻を見たと。警官のキリストの顔が炎のごとく現れ、パッと目をいたのである。警官のキリストというのは茨の冠をかぶったキリストですね。丹元すっぱだかになってかかってこいと父は言いまして、ふんどし一つになって、この外彦は再び父の前に出て書斎の縁側に、両手をつきました。そして逃げた息子が裸になって出てきたので、ぎょっとした父は志津三郎の名刀でを外彦の首に峰打ちを食わせまして、丹元貴様本気かと、八十の洗礼がありがたいか、親の洗礼がありがたいか、受けてみるかと言って、そういうふうに怒鳴りましたので、はい受けますと答えました。そうしたら答え終わったら父は 彼の首筋をわしづかみにつかみ、間髪を入れぬ早業で氷の針、氷が張った池の上にドシーンと投げ飛ばした。これ金沢っていうのは寒いですからね、その氷が張った池に投げ飛ばしたっていうんですね。そしてそういうふうにされても、この外彦は今度は雪の上に正座しまして、背筋を伸ばして、お父さんに礼をしたんですけれども、その背中に生温かいものが流れている。そしてその自分の体に流れたその血を見まして、十字架のキリストのお姿が再びまぶたに迫ってきました、とそういうふうにこの書かれています。そしてその雪の中に座って賛美歌を歌ったんですね。ちょうどその頃この人は救世軍に入ってましたので、カルバリの十字架の血を我がためなりという歌いました。そうしたらその様子を見たおばあちゃんが、これはちょっと精神的におかしくなったんじゃないかと思って、探検弟に殺されると言って、彼をその座敷に連れて行ったんですね。そういうこともあって大変な決心を持ってクリスチャンになったんです。でこの後にこのお父さんがですね、クリスチャンになったんですね。クリスチャンになって、お前はどうぞそのキリストのことを述べ伝えなさいと言って、励ましてくれたということがこの本に書かれています。この松崎外彦物語はですね、この人は香川豊彦にも深い影響を与えた人だということですけど、まだいろんなお話はございますけども、今日はそれくらいにしておきます。この今日の聖書の箇所を見てみますと、パウロは私は自分を犠牲として捧げている、世を去るべき時は来たと、戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通したと。これはテモテへの第二の手紙の4章の6節に書かれている言葉ですけれども、パウロは自分の命や人生は主からいただいたものであると、そして主のために、パウロの務めは主のための務めは世界に対する務めであると、そういうふうに信じていたわけでございます。そしてパウロは自分で働いたお金で伝道したそうですね。これはね、なかなかやっぱり立派なことだと思うんですね。できないことだと思います。自分で働いたそのお金で伝道した、やっぱりこれは人の誤解を避けるためですね。そしてイエス・キリストの福音が尊いものであることをみんなにやっぱり知ってほしいと思って、そういうことをしたんだと思いますね。そしてクリスチャンになったためにですね、パウロの教えでクリスチャンになったために、その職業を失ったとか、そういうこともあったようでございます。それでもイエス・キリストの福音は広がっていきました。そして今日私が最後にお話したいことは、教会というのは神が御子の血で贖い取られたもの、28節ですね。教会は神が御子の血で贖い取られたものと書かれてございます。教会の信者はですね、我々一人一人はイエス、神の御一人子であるイエス・キリストがご自分の尊い血を流して犠牲の死を払ってくださって、 私たちの罪をあがなってくださったがために我々は神の子とされたんですね。信者とされました。それが一番大事なことですね。もう何にもしなくてただでそういう尊い神ただで教会の我々信者とされたんではないんで、その陰にはイエス・キリスト様が神の御子である御一人子のキリスト様がご自分の尊い血を流してくださった、捧げてくださったということをが大事だと思います。そしてもう一つの大事な言葉は、今私は主と恵みの言葉とにあなた方を委ねますと書かれてますね。これが教会のよるべきところですね。教会のよるべきところは主とその恵みの言葉です。この主とその恵みの言葉と書かれてますけれども、これ新共同訳では神とその恵みの言葉と書かれています。聖書の原文を昨日ちょっと念のために調べてみますと、主という言葉は神という言葉が使われてますので、これはやっぱり神とその恵みの言葉の方が正確なように思われます。そしてその恵みの言葉は私たちを作り上げ、新共同訳育成し、新改訳ではそういう育成しという言葉が使われてますね。徳を立て、婚約では徳を立てです。その言葉は私たちを作り上げ育成し徳を立てるのでございます。神とその恵みの言葉に教会のがよるべき基礎がございます。牧師とか信徒とか教会の建物ではございません。昨日いろいろと考えてみたんですけども、私は一つのこういう教会の、教会の牧師としては、3つの教会を経験しましたけれども、牧師として12年ぐらい勤めさせていただきました。そして協力牧師としては福岡に来てからですけれども、20年、合計20年になります。今この筑紫の南を入れたら20年以上になりますね。そして学校の教員としては23年勤めさせていただきました。それから進学校の夜間進学校では13年勤めさせていただきました。 しかし今考えることはですね、牧師の教会で説教してうまくできたと思うことは一回もなかったですね。それから教員としてもちゃんと子どもたちに教えきれたと思ったような授業をできたことは本当に一回もなかったんじゃないかなと今思ったりしてます。まことに不完全な不十分なものでございます。ですから皆さんはこの教会に来られてクリスチャンになるときにですね、この瀬戸という人物、この牧師の、協力牧師の瀬戸という人物を頼りとしないでください。神様に頼ってくださいね。牧師は不完全なもので、本当に、信徒の方々の方は立派な方がたくさんいらっしゃいます。私はそういうふうに思っています。ですから教会にいらっしゃる信徒の方は、どこそこの〇〇先生とか〇〇大牧師とかですね、そういうふうな考えは捨ててほしいんですね。牧師ではなくて直接神様に頼るんですよ。神様に頼って、その神様から直接いただいて信仰生活を全うなさるのが一番安全で一番よろしいかと思います。私も不完全なものですけど、イエス・キリスト様が、神様が私を用いてくださって、こうして用いてくださいましたので、曲がりなりにも 学校の教員もできたし、また協力牧師も牧師もすることができたんです。完全にうまくできたと思うことは本当にもう一回言いますけれども、一回もございません。そんな傲慢な考えを私はもう持っておりません。ただ用いてくださる神様のことを考えると本当に感謝だなという思いでいっぱいなんです。ですから信徒の方もですね、独立したしっかりとした信仰を持っていただきたいんです。そういう一人の個人に頼るような、先生に頼るような、そういう信仰はね、大した信仰じゃないと思います。直接神様から力をいただいて、もうクリスチャンになられますと、どんな難しいことでもちゃんと解決することはできます。自分で自分の道を歩いていくことはできます。そういうふうな信仰を持っていただけたら、もう何も言うことはないのでございます。そして最後の結びとして、使徒行伝の、使徒行伝は28章で終わってますね。28章の31節で終わってますけれども、31節にはこういう言葉ございます。はばからず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教え続けたと、そういう言葉で終わっています。そしてこれは私がアメリカの学校で勉強しているときに、神学医学学の先生が教えてくださったんですけども、これはこういう形で使徒言行録が終わっているということは、福音の進展がずっとあって、福音が勝利して妨げられないでローマ帝国を越えて、さらに世界に広がっていくという、そういうことを教えているんですということを、まあ学生に教えてくださいました。そしてこの後パウロはどうなったかはですね、ここには書かれてないんです。学者によりますと、多分67年後ローマで殉教の書を遂げたのではないかというふうに言われております。だから聖書の福音は一箇所にとどまらないで、ずっと広がっていったんですね。地中海、世界を越えてヨーロッパに行き、またもうこうして日本にも届きました。そして日本でもまた教会がこうして与えられまして、良い働きをしています。そういうふうにして教会を用いてくださる方はイエス・キリストであり、その御言葉ですね。そのことを本当に我々はしっかりと覚えて信仰生活を送りたいと思うものでございます。一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会がイエス・キリスト様の尊い血によって一人一人の罪が許されて信者とされまして、教会が成り立っておりますことを感謝をいたします。どうかお一人お一人の方々を主が用いてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。